はい、こんにちは、 BP 仕掛け人です。コンピューターミュージックポッドウェーブ第3回目、始まりましたけども、今日は、学校教育用ソフトの音楽帳5についてご紹介したいと思います。音楽帳は、以前のバージョンも含めてですね、全国の小中学校向けのソフトで、導入を多数いただいているソフトなんですけども、その開発のですねスタッフから、2名の方にお越しいただきました。住田さんと山内さんです。どうも。
はい、住田です。よろしくお願いします。
お願いします。山内です。
お願いします。
コンピューターミュージックポッドウェーブ。
はい、音楽帳5についてお二人にお話を伺いますが、音楽帳ご存知でない方のためにどんなソフトか簡単に説明をお願いします。
はい、音楽帳というのは、その起動すると、まず白紙の五線が出て、そこにあの音符や休符を貼り付けていって、それが演奏されて綺麗な楽譜として印刷できるというものなんですけども、それだけだとあの、姉妹ソフトであるスコアメーカーと同じような感じなんですけど、学校向けということで、音符を使わない F と呼ばれるものがあるんですけど、そういったものを使ったあの低いレベル、小学校低学年から、あと、いろんな音楽器具を使った上級のレベルまでということで、低学年から中学高校まで、幅広く使っていただけるような作りになってます。
なるほど。音楽帳はですね、バージョンアップを重ねてきてまして、前回が 3.0 なんですけど、その時から5年目ということなんですけども、なんか大きく変わった点っていうのはどこなんでしょうか。
音楽の授業で最も大切な項目である音符の学習と歌の練習と、あと音楽の創作の3つをそれぞれ専用のソフトにしてみました。でまず1つ目は音符の勉強というソフトなんですけれども、これはあの先ほども出ましたけど、音符の代わりに F といって、あの丸い長い玉を使って音の高さや長さの概念をつかんで、それを音符に変換していくという学習をします。
あれですね、あの低学年の教科書のイメージですよね。
そうですね、カラフルな玉で見やすいと思います。もう一つはあの歌のソフトで、音楽の授業であの一番歌うということがされていると思うんですけれども、それを助けるソフトです。で楽譜に書かれている音符や音楽記号を見て、その演奏を聞くことでソルフェージュの音の能力を高めることができます。音符が赤く光るんで、どこを歌ってるとか分かりやすいですし、パート別に表示することもできますから、楽唱の練習とかにも便利だと思います。
なるほど。
で3つ目が創作のソフトなんですけれども、音楽を作るということはちょっと難しいんですけれども、このソフトの旋律作成機能というのを使えば、例えばあの国語の時間で作った詩などから簡単にメロディーを作って、それに伴奏をつけることができるんです。
なるほど。例えば詩だけじゃなくて和歌とかね。
そうですね、
俳句とかでもいいわけですよね。
国語の授業にいろいろ作ると思いますけれども、それをあの音楽の授業でも活用できるんだろうなと思います。であのもちろんあのその機能だけでなくて、音符や記号を一つ一つ貼り付けるということもできます。またそういう3つのソフトなんですけれども、あの音楽帳のメニューというとこから簡単に起動できるように改善されています。
なるほど。
であとデザインなんかもリニューアルしました。で以前よりもあの大きく見やすく綺麗にしてみました。で全体の画面サイズも大きくしましたから、より使いやすくなっていると思います。
なるほど。あの学校でこれアイコンとかボタンとか大きいっていうのは結構重要なんですよね。
そうですね、あのなかなかマウス操作が難しいと思いますので、それがしやすくなっていると思います。あとあの Windows の最近の OS である Vista にも対応しましたので、あの新規導入されるパソコンでも安心してお使いいただけると思います。
なるほど。で専用のメニューができたということで、割と機能に直結してね、これをやりたいっていう思えばそのボタンを押せば、
そうですね、
そのすぐに授業に入れるというのも便利だと思います。でガイドツアーっていうのがあるらしいんですが、これは何ですか。
ガイドツアーというのは、あのこのソフトの基本的な使い方を学習するもので、あの特にコンピューターの得意でない先生なんかは、あの新しい コンピューターソフトを買った場合なんかは、はい、それを使い方自分で勉強してそれを生徒さんに教えるというのはとても大変だと思うんですよ、うん、でそれを助けるためにこのガイドツアーというのを考えてみたんです、はい、でガイドツアーに考えている指示通りに操作をすればソフトの基本的な操作を勉強することができるんです。
なる
でとても短い時間でソフトの使い方が分かると思います、
うん、分厚いマニュアルを読まなくていいっていうことですね。
はい、
はい他に新しい機能はありますか。
はい今回ネットワーク機能というのを新たに入れたんですけど、
はい
学校はもう最近その校内LANというかパソコンがそのネットワークでつながってるんですけど、
はい、
でそれでそれを使って生徒さんが作った作品を先生機とかサーバー機とかに保存すると、うんそういうことによって、その先生の管理が楽になるんですけど、
はい
そういったことが、特別なことしなくても、うん、もう最初からインストールしてすぐにそういう形で使えるというのを今回ネットワーク機能として入れました、う
ん、なるほど、
はい、
これはバージョン3ではなかった機能ですよね。
そうですね、バージョン3にも一応そのファイルダイアログを開いて、はい、自分の作品とか先生の教材っていうボタンあったんですけど、うんはい、それをサーバー その共有フォルダーに、うん、手動で、はい、設定しなければいけなかったんですけど、今回はそれをインストールの作業の時にもやってしまって、
はい、
もう生徒さんはもうそのまますぐに自分の作品を、押すと、自分の前回作ったファイルがすぐに開けるというような形になってます。
なるほど。
コンピューターミュージックポッドウェーブ。
はい、というわけで音楽帳5についてお聞きしましたが、最後にですね、一言ずつ何かお願いします。
はい私が子どもの頃っていうのは、はい、大体音楽の授業っていうと、うんみんなで歌を歌ったりとか、
はい
笛を吹いたりということで、うんみんなで同じことをやる感じがあったんですけど、
はい
最近はそのコンピューターを生徒さんかなり上手に使いますので、
はい
それを上手に使っていただいて、うんその自分は楽器が演奏できないあるいは歌が上手に歌えなくても、うんコンピューターが代わりに演奏してくれますので、
はい
パレットから音符を選んで貼り付けると、うんそれだけの作業で、
はい
創作ができますので、うんそこにまたその生徒さんそれぞれのユニークなその個性が出てきますので、
はい
そういった創作の授業で使っていただきたいと思いますね。
そうですね、
はい、
たくさんの方に使ってもらえるようにできるだけ簡単に使いやすく作ったつもりなので、
はい
ぜひ音楽帳を導入してみてください、
はい、
で音楽帳を使った生徒さんが大きくなって小学校の頃使ったなということを言ってもらえるといいなと思います、
うん、そうですね僕らがやっぱ子供の頃ってあんまり考えにくかったんですけど
ね
作曲とか、
うん、
で個性がもろに出ると
そうです、ね、
いうことですよね、
はい、
それはいいことだと思います、
はい
お二人さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。